と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。ということで、YouTube ライブをご覧の方はもうお分かりですね。私じゃない方の、カメラのフレームには、可愛らしい女性が登場しておりますけれども、本日ですねゲストを迎えしました、上地エリサさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、私ね普段はねあのニコ姫姫と呼んでるんですけれども、
はい、もう恥ずかしながら
いえいえ、あの、はい、上地さんはね、はい、あのニコの奏者でいらっしゃるということで、
はい、そうなんですよ。あの中国楽器のニコっていう楽器がありまして、
皆さんね多分聞いてらっしゃる方ね、ニコっていう名前は聞いたことあると思うんですけれども、ニコこの演奏をしてらっしゃるということで、主に拠点でも沖縄。
そうですね、基本的に沖縄の方で、うん、あのニコ姫っていう名前のショップと教室やってまして、まあ、ニコ姫自体と全国的にこうショップを展開してる感じですね。
素晴らしい、
は
い、
なんでちょこちょことこう県外に行っては、うん、ニコ友さんに会いに行く
ニコ友、
そうニコ友っていうんですよ、これ
斬新ニコ友、
はい、ニコ友にあって実は今日あの飛行機で帰ってきたばっかりって
素晴らしい、はい、ということで、でね、本日上地さんはですねこの番組の中であの真面目なお話と真面目じゃないお話をしに来ているのであの後ほどですね真面目なお話から先にしていただいて、あとは番組の後半戦でがっつり真面目じゃない方の話をお伺いしたいと思いますので一時間よろしくお付き合いくださいませ。はい、ということで小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法で、お聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでも配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急
チュチュチ
ュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ということで、先ほどお話ししましたように、本日ゲスト上地エリサさんにお迎えしまして、今からですね話すのは真面目な方の話をお伺いしたいと思いますけれども、
はい、
ま、今回ですね、あの上地さんにゲストで来ていただいたというのの、そもそものきっかけはちょっとね、上地さんもお手伝いをされているイベントがあるということで、
はい、はい、そうなんですよ、はい、ですね、まあこちら、
はい、あ、私も持ちます
が、はい、出していただいたんですけど、まあ、うちその日光という中国楽器のショップと教室もやってるんですが、はい、まあ、そのコンサートとかも全体的にバックアップみたいな感じでやってまして、うちが今回事務局みたいな問い合わせ先という形でしております。はいはい、主催は、まあ、ランシー。
ランシーさん、
ランシーニコリサイタル実行委員会、はい、でランシーというのは彼女の名前です。この青いドレスの似合う中国人の、
はい、
はいはい、彼女なんですが、留大のあの院を卒業しまして、
あ、留大ご卒業なんですね。
そうなんですよ、はい、まあ、院の方を卒業して今音楽療法を勉強しながら自分で教室を主催してるんですね、で彼女が沖縄に来た時からずっとまあ友人としても親しくしてまして、今回まあリサイタルをするということで、お手伝いをしております。
お、そうなんですね、はい、なかなかこう、私たちこうイベントとかでなんかニコとかその中国楽器とかの演奏会っていうのの情報を知る機会がなかなかないので、ね、こういうイベントがあるんですね。
そうなんです、うん、まあ、また今回の万里の長城から沖縄へということで、うん、まあ、いわゆる中国 の万里の長城をテーマにした対局から、
はい、
沖縄のまあ民謡、そして 今回ですね、あの共演に中野中里優子さんっていう、はい、あの最近よくいろんな方と演奏されてらっしゃるピアニスト、はい、そして、琉球ごと琉球層の琉球ごとの、昨年あ一昨年かな、うん、県準賞っていうあの日本で1位のちょっと賞を取りました池間北斗くんを迎えまして、うん、今回は、まあ、中国でありその沖縄でありっていうのをちょっと見せる盛りだくさんな内容となっております。
そうですよね、ね、このなんて言えばいいのかな、このいわゆる2個だけの音じゃないっていう、
はい、うん、まあ、いろんな楽器との共演みたいな、あと、まあ、お互いの文化の交流みたいなのも。
なるほど。で、例えばその、まあ、日本全体で2個をされてる方って、まあ、たくさんいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱりその各県っていうか、まあ、沖縄なら沖縄の2個コミュニティみたいなのってあるんですか？
そうですね、実は沖縄の2個コミュニティっていうのがありまして、うん、で結構沖縄でもうちが唯一のショップなので、
あ、
実は
そうなんですね。
2個姫で検索してもらえれば、はい、沖縄の2個情報は大体集まります。
あ、なるほど。
もしも電話ください。
直で
直で電話ください、はい、2個姫ですかって電話もらえれば、もうレッスンとか先生とか、うん、あとコンサートとかはもう大体うちが、
そうですよね、唯一のショップだったら情報集まりますよね。
そう
な
んですよね。
なんね、うん、じゃ逆にもうニコ姫のサイト行くと大体事情が
事情
ね、分かるっていう感じで、そうなんですね。でもお教室とかもねされてるっていうことで、うん、この教えてらっしゃるね生徒さんの年齢層も結構幅広いんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんただですね、もう9割方やっぱりもう50代以上の方が多くて、
そうなんだ、うん、
で10代がねちょっと単発でレッスン来てたりと、うん、あと20代の大学生かな、うん、この前20歳になったばっかりの大学生とか、うん、まあ、30代同い年の同年代いるんですけど、ちょっとねここの番組だから言えるんですけど、うん、なぜか10代から30前半の私の世代まではほぼ100、あ、まあ、99% ぐらいオタクです。あ、私呼んだかなって思うぐらい。
そっちからのつながりかなっていうぐらいの。
そうなんですよ。
もう、なぜかオタクの人が集まってるんだ。
そうそうそう。弾きたい曲って持ってくるのが、何々の、アニメのサントラのなんとかとか、楽譜あるわけないやん、みたいなこと思いながら、わかった、書くね、つって書いたりとか。
あ、そうか。よくなんだっけ、バンドのスコアとか、ギタースコアとか、ピアノスコアは、あらかたのやつって、楽譜販売されてるじゃないですか。
そうなんですよ。
2個ってないの？
やっぱアニソン、ま、じゃあ、うちも出してるんですけど、うん、リクエストもらって出してるんですけど、うん、自分が弾きたいっていう気持ちで、十二国旗とか、西雲国物語とかは楽譜出しました。
もうないから出してしまえみたいな感じで。そう。ねえ。でもなんか前にお話を聞いて、ちょっとね、不思議だなって思ったことが、その、楽譜とかが、を作らなきゃいけないとか、なんか、まあ、例えば音源化するのとかもそうなんですけれども、2個っていう楽器が演奏できる音域の、
そう。
がちょっと狭いがゆえにできないっていうことが、
もうそこをどう持ってくるかですよね。
2個って音域で言うと、どれぐらいの音域、
一応2オクターブぐらいなんですけど、うん、ピアノがありますね、うん、ピアノでこう真ん中にパッて座った時に、うん、ドレミファってあったら、うんうん、レの音から、うん、そこからだいたい2オクターブ、次のレで、その次のレぐらいまでが、まあ、常音というかメロディーで使えるような音階、うん、でもうちょっと一応やっぱり
出は
する、うん、出はするけど、やっぱりちょっと難易度が高い感じ。
なかなかね、2オクターブの中で収めるって厳しいですよね。
そうなんですよ。
じゃあやりたい曲が例えばそのあった時に、
うんうんうん、
結構そこをアレンジしないと、
もうよくそう
やってけないですよね。正直
途中でオクターブちょっと上げるねとか、うん、下げるねとか、うん、ちょっとアレンジ必要だったりしますね、
うん、普通に原曲聴いてそのまま拾ってできますじゃないですもんね。
そうです ね。
楽曲によってはね、すごい
幅で、そう、結構やっぱ幅が、
うん、あるので、あ、そうなんだ。あ、逆にそういうあれがあるんですね、うん、音域の制限ってあるんですね。
そう、2個はきついですね、うん、なので2個って一応兄弟がいて、2個より中音域の中高っていうのがいて、うん、だって2個よりまた高音域の高校っていうのがいるんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、う
ん
う
ん、
まあ、さ、3つあると30層とかするんですけど、うん、まあ一応、まあでも入れ替えはそんなしないけど、まあまあまあできなくはない、うん、一人でレコーディングとかしたいなら。
なるほど。 でもあれですよね、うん、そのニコ姫のウェブサイト私も拝見したんですけれども、その音源出されてるじゃないですか、
はいはい、
あれもだから作られる時にそうかなり準備の段階で、
あ
そのご自身でやっぱりやってかなきゃいけない作業ってあると思うんですよ。これ弾きたいなって思った時に、
はいはいはい、
それをちゃんとニコで弾ける状態までアレンジして、うん、で CD としてお出しになるってところに。
そうです。だから結構伴奏のカラオケ CD とかが多いので、うん、もう音源自体をニコのレコーディングじゃなくって、うん、その、まあ、パソコンでコンピューターでまあ作ってっていうのもあります。やっぱ音として厳しいこの曲はっていうのはもうリクエスト来てもちょっとやっぱ NG というか、
もうやっぱり無理ですって
無理だな、
無理めのものも
無理めのものはやっぱり
あるんですね。なるほど。いやでもなんか私の中でニコってこうなんて言えばいいのかな、こうちょっと例えがあれなんですけれども、もう仙人みたいな方が山の中のいおりでお引きになってるっていうイメージがこうあるので、ね、
はい、
なので私の中でリアルでそのニコの奏者っていう方は直接のつながりがあるのは私は上地さんしかいらっしゃらないんですけど、逆にこんなお若い方が奏者をされてるんだっていうのはすごい衝撃で、もうなんならねすごい白いひげが長いなんかおじいちゃまみたいな感じの人しかなんかやれないジャンルなのかなっていう。
いや
結構
超絶技巧とかもあるのでね、やっぱ台湾、うん、中国は本当に子供の時からもうトレーニングしてっていう人が多いですね、プロとかは。
ああ、うん、なるほど。
楽器としては
そうなんですね、うん、じゃあやっぱりそれなりにこう師匠というか脈々と、
まあまあそうですね、
流派的なものが引き継がれてきたりとかっていうのが、
そうですね、流派どう、まあ、普通に大学の方でそういう中国楽器の専門家っていうのがあるので、
そっかそ
っか、なので、うん、実はこの前県立芸大の方に、
はい、
県芸って台湾の台湾芸大と姉妹校なんですけ ど、
あ、なるほど、
台湾芸大の、まあ、国学科って、まあ、中国楽器の専攻の科の院生とかがみんなアンサンブルで来てて、県芸でコンサートして、
あ、そうなんですね。じゃあそういう交流が、
あ、そうですね、そういう交流が実は、はい、
あるんだ。
そうなんですよ。すいません、なんか話がなんかいろいろとなってしまって、
いえ
すいません、ここの話からいろいろ
と、リサイタルの話からだいぶ飛びましたけどね。でもなんか沖縄でねこういう形でニコのリサイタルっていうのがこう大々的に行われるっていうのもなかなかないと思うんですけども、
はい、
またこのランシーさんがちょっとねその留大にいらっしゃったっていうことで、
そうです
ね、沖縄とのねつながりも終わりということで、なかなかこれなので、まあ沖縄のね、このニコクラスターというかニコ業界
ニコクラスター
ニコクラスターだけではなくってね、割とこれ、うん、前評判も高かったと思うんですけれども、はい、チケットの売れ行きもなかなか好評ということで、
そうなんですよ、すいません、実はですねこちら6月30日日曜日ということで今月末のコンサートの予定なんですね、うんうん、マテダコホールの方なんですが、うん、なんとチケットがほぼ今完売してしまいました。
前売りはもうほぼ出ちゃった感じ、
はい、
いやでも納得、うん、
すいません、もうこう皆さんに告知しながら、
いやでももしかしたら当日券これ出るかもしれないっていう、
そうですね、当日
券可能性もビレゾン、
はい、はい、
ビレゾンで
ちょっと当日様子見て当日券を出すかなっていうのと、まあ一応キャンセル待ちという形で一応お名前だけ受けたまってたりしますので、
なるほど、はい、なのでねまだそのねニコとかの音楽がね気になっている方で、はい、まだこれチケット取ってなかったわっていう方、一応キャンセル待ちの方でですねお名前リストの方、はい、これはニコ姫さんで受けたまわる感じでよろしいんですかね、はい、
こちらの方で、はい、あ、ニコ姫、ですね、こちら電話番号が 098-885-3685、
はい、もう一回私の方でお伝えします、はい、098-885-3685、ニコ姫さんのこちらはショップの方のお電話番号で、キャンセル待ちの方を、リストですね、受け付けるということなので、もし今からでも間に合えばという方はですね、ぜひこちらの方、このオンエアの後からキャンセル待ち、お名前入れていただければと思います、うん、ということでこちらですね、6月30日テダコショーホールで行われます、ランシンさんのニコリサイタルの方の、ご案内をいたしました。 Your Radio Station FM Naha。 ご紹介する俺の話のコーナーです。こちらでもですね、随時、上地エリサさんにツッコミなどを入れていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。今回のアンケートテーマはあなたが一押しのアニメゲーム特撮音楽を教えてということで、こちら早速ご回答いただいているのでご紹介しましょう。まずはラジオネーム徳さんです。ありがとうございます。仮面ライダーゴーストの主題歌です。あれで騎士団を見直しました。見直したんだ。歌詞が本当に深いいい曲ですね。大人にも子供にも響く歌だと思います。あと、仮面ライダーゴースト自体が今までと少し違うヒーローだったので平成ライダーの中で好きなライダーでしたということで、一応この騎士団さんの、主題歌の、タイトルは我ら思うゆえに我らありということでですね、まさかね、あの仮面ライダーゴーストというか、まあ、今までの仮面ライダーの流れでそのリアルのバンドが主題歌をやるっていうのもね、なかなかないじゃないですか。そうですね。はい。なんかね、こういうの、あの特に特撮業界だとこういうの珍しいと思うので、うんうんうん、そこでまさかの騎士団だっていうのはね、
騎士団来たと思います
ね。ねえ、まさかみたいなのはね、誰しにもあったと思います、うん。あとなんだっけ、ガクトさんとかがあのこの特撮とかアニメとかの曲を歌うようになったのも結構私の中では一つターニングポイントだったなっていう感じで、ね、T.M. レボリューションとかもそうだと思うんですけれども、ね、なかなかこういうのって昔ってすごいあの音楽の業界の住み分けとして、うん、特撮音楽アニメ音楽と、うん、あの一般の J-POP っていうのの完全な住み分けが昔はあったじゃないですか。
はいはい、ありますあります。
あれを知ってる世代からするとこの、 あのジャンルをブリッジして、ね、いろんなジャンルのテーマ曲とかオープニングをやってらっしゃるアーティストが出ると、うんうんうん、なんかね、あ、なんか嬉しいって地味に私思っちゃうんですね。はいはいはい。住み分けがあった頃の心地よさも確かにあったんですよ、うんうんうん、もう安定のあの方がやってるっていうのの安心感とかあったんですけど、今はあのロックバンドのがここのテーマ曲やってるんだとかっていうので、はい、結構意外にそこでなんて言えばいいのかな、いわゆる J-POP とかポップスとかロックを聴かない層の、 あのアニメの方を見てる人たちが、あ、これいいじゃんっていう風にアーティストの方を再発見するっていうのがね、あのそのなんて言えばいいのかな、はいはい、うん、意外にそこであの自分の音楽ジャンルが広がったりとかっていうのがあるので、あ、これ面白いなと思って、うん、昔はね綺麗に本当に、
まあ、綺麗にこう住み分けが、
住み分けがね、はっきりしてましたけどね。
そうですよね。
うん、なので結構この特にね、あの特撮の方はね、あの割とアニメの方って割と早い段階からね、このブリッジありましたけど、特撮はね割と平成入ってからの感じですからね。
ああ、そうかもしれない。アニメは確かに、あの小学生の時にルローニケンシンと、あとねドラゴンボール GT とかあの辺がちょうどだったんですけど、うん、あっちがちょうどそのジュディアンドマリーが来たり、TM レボリューションが来たり、そうそうそうそう、あとラルクが来たりっていうタイミングだったので、うん、あの辺が多分ちょうどアニソンにポップスが入ってきたっていう。
そうですね。あの頃でガラッと変わったような感じがあったんですけど、特撮は割と平成待たないとこれが来なかったっていうのがね、あったので、そういう意味ではですね、なんか、まだまだ特撮、これからね、意外な人が、みたいな感じで、ね、来そうな予感もします。続きましてのご紹介いきましょう。太郎ちゃんです。ありがとうございます。こんばんは、太郎です。前回の放送も最高でした。ということで、ほいでもって私が好きな音楽となりますと、多分予想通りと思われますが、サイレントヒル2の音楽です。ということで、ゲームね。うん。サントラも持ってますし、未だに聴いてます。ゲーム自体が最高イズ最高なのですが、これまた4通りのエンディングごとに変わる音楽がいい。こう、4通りのエンディングで流れる音楽が全部変わるんです
よ。そうなんですか、サイレントヒルやってないんですよ。
わあ、私はね、あの、怖がりなんだけど、ストーリーが面白くて、一応やり倒したんですよ。
やり倒した、
うん。このサントラに入ってる音楽が全部何と言いますか、幻想と寂しさと悲しさがつながってて、音楽聴くだけでも場面が見えてきます。ゲームを知らなくても、このサントラだけできっと楽しめます。もうこの先もずっと好きですということで、確かにサイレントヒルはあのただ単に恐怖なだけじゃなくって、その裏にあるなんか物悲しさがずっとなんかあのつながってるんですね。もうあのオープニングからエンディングまで常に悲しいっていう。で、エンディングもその4と、あの、2の場合は4通りなんですけど、マルチエンディングみたいな形になってて、常にどのエンディングもスカッとしないっていう。
うん、ああ、なるほど、好き。好き、そういう
の。なんで、このスカッとしないで、あの、悲しさがずっと根底に流れ続けたまま、エンディングを迎えるみたいな感じなので、 なんかねそこら辺でグッとくる人はこうサントラも買ってね、サントラ自体もすごい売れたんですよ実際に、ね、音楽もいいので、はい、なので私もね家にサイレントヒルのサントラが多分ね、2枚ぐらいあるはず
本当ですか、はい、
うん、なのでやっぱりね聞いてても、うん、ゲームの場面を思い浮かぶのもあるし、で私結構ねゲームとかアニメのサントラって本編をちゃんと見てないけどサントラを音楽として愛してしまうっていうパターンも結構あるんですよ。
なるほど。
なので実際一回もゲーム画面見たことないゲームのサントラが家にあるんですね。いやなんか、はい、なんだっけ今は公式とかで結構ゲームとかのタイトル曲って YouTube とかで先に先行で流れてくるじゃないですか、それでズキューンとやられたやつは、結局ゲームの方は私ねゲームのロープレとかはやれるんですけどシューティングとか あとなんだっけこの対戦ゲーム無理なんですよ。
わかります、私もできないですよ、
ね、
シューティング対戦。
反射神経とか俊敏性においてはもうかなりやばいので
もうできないです。私その超イージーモードでさせてほしいと思ってもできないんですよ。
そう、イージーモードでも瞬殺されるパターンなんですよなので音楽聴きたいなと思ったらもうサントラしかないんですね、そういう場合って。なのでうちにねやったことないけどサントラっていうのはね結構あると思います皆さんもあると思うんですけれどもということで次行きましょう、はい、次はラジオネームももれんじさんです。ありがとうございます。伝説の名作ゲームマザーのエンディングが大好きで今でも YouTube で聞いて泣いてます。私にとってはこれ以上のゲームはないと思っています。好きすぎてこの子守歌の旋律だけピアノで弾けるぐらいです。一応私は今もマザー4の発売を待ってます。無理なのは分かってるけどということでね、マザーは糸井重里さんがクリエイターと、はい、そうゲームクリエイターとしてのデビューをされたやつなんで、そのファミコンスーファミ世代はもうドンバマリ、私はリアタイでドンバマリした派、
リアタイ、はいはいはい、
リアタイだったんですけれどもね、その時まではまだ糸井重里さんってゲームとかの、うん、そのゲームとかっていう業界に全然入ってこなくて、うん、買った方だったんですね。で、どっちかっていうと、今はもう、糸井さん自体がメインカルチャーの方の人なんですけど、
はいはいはいはい、
当時は、サブカルもサブカルの人だったんですよ。
はぁ、うん、サブカル
もサブカル。で、NHK とかでも番組持ってらっしゃったんですけど、今考えるとね、相当おかしな番組。なんだっけ、一般の民放に出れないアーティストがいっぱい出てた？
何ですか、それ。
感じの、なんか、イエローマジックオーケストラとかが、を番組に呼んだりとかして、あとなんか、トーク番組、You っていう有名なトーク番組も当時あったんですけど、はい、割とね、これね、国営放送局、まあ、実際に NHK って国営じゃないんですけどね、うん、ぶっちゃけ。うん、まあ、でも、地上波でこの話やっていいんだっていう、なんか割と、高校生ももう卒業手前から大学生とかの人たちが実際にそのスタジオに来て、うん、もう一般の方ですね、うん、来て、それぞれが意見交換するみたいな、なんか朝まで生テレビのヤング相番みたいな感じで。
いいですね。
で、どっちかっていうとその政治的な話とかじゃなくて、その朝まで生テレビみたいな、うん、もう本当に身近な話題だけで、うん、なので、ちょっぴり恋愛とか性的な話、うん、もう10代後半から20代前半っていう年齢なので、そこら辺のこの鬱屈したなんか葛藤の話とかも割とカジュアルにされてたので、完全にサブカルだったんですね、当時の糸井さんって。その人がゲーム業界でガンって入ってきて、で作ったそのマザーっていうタイトルがもうビッグタイトルになっちゃったので、うんうんうん、最初はなんかやっぱりそこでもゲーム業界はゲーム業界の人が作るみたいなところの、うん、で固まってたのに、その糸井さんっていうクリエイターの人が入ってきて、で結果出来上がったのがすごいいいやつだったっていう感じで、で当時はですね、まあ、それでもファミコン、でリアタイで追ってた世代で、ちょうど私と同年代ぐらいだと思うんですけれども、やっぱりその先続きが出てほしいなって思ってて、もうずーっとずーっと、もうずーっと四半世紀以上ですね待ってるんですよ、はいはい、なのに、はい、もうね、もう糸井さんがね、もうすごいメインカルチャーの人になっちゃって、今更もうなんかマザーやってる暇もないだろうなって、もうこの方徳川埋蔵金やってた頃に戻ってくれれば、まずはやってくれるかもしれないけど、もう徳川埋蔵金もやめちゃったので、もうやってくれないかもな、みたいな感じで、すごいいい話だったんですね。まあ、当時、まあ、だからもうドラクエも本当に最初の一本二本が出てて、はいはいはいはい、世界観に慣れてる人たちが、実際、まあ、 マザーの中では自分たちの住んでる町とか村とかって現代設定みたいなところもちょっとあったので、あみたいな家族が出てきたりとかっていうのがあったので、はい、あって思うところがね結構あって、
そうなんですね。
そうでもまあまあ、まあ、まあ言ってもね、音楽って言っても昔のね、あの
ファミコンの音楽、
ファミコンのあの8ビットサウンドなんですけれども、それでもねみんなグッときたっていうところがあったので、
なるほどね。いや有名なのでね、お名前は知ってて多分いくつか動画で見たことあるんですけど、
うん、
やったことはないんですよ。ファミコン、そうですね、やったことなかったと思う。多分
もうファミコンのね創世期の頃なんで、出たのが。なのでまあまあまあまあまあね、上地さんの年代だったら、ね、ご存じないのがもちろん当たり前だと思います。続きまして、こちらラジオネーム AT 限定さんです。ありがとうございます。手紙鉢のアニメのオープニングが好きでした。菅鹿夫さんの曲でとってもかっこよかったので、これ始まりの日というタイトルの曲なんですけれども、はい、手紙鉢すごく面白かったですよね。泣いたしよく見てました。終わり方はちょっと不満なんですけど、ということで、もともとはねこれ漫画が原作なので、
そうですよね、漫画ですよね、これ。そうそうそうそう、漫画多分読んでたと思います。
でやっぱりね原作ありきだとアニメになった時に、アニメってやっぱクールがね、だいたい今のアニメってワンクールじゃないですか。ワンクールです。であって13話、
そう、
短ければ11話とかで終わっちゃうじゃないですか、ね、なので結局ね手紙鉢もそうなんですけど、まあ、どのアニメでも、ね、原作があるやつだと、大体原作ファンは納得ができない 状態で終わったりするのが、ね、大体なんですよ、
う
ん、なのでもう見るときに私も、うん、ここ数年は原作が好きなやつのアニメ化がされた場合は納得ができないのを踏まえてそれでも見るのかっていうところで、
あ、そうですね、
うん、ね、全部の、そうね、ね、あれをエピソードを拾ってくれるわけじゃないっていうのはね、うん、もう分かってるので、それでもお前は見るのかっていうね、自分の中の覚悟を決めてから、うんうんうんうん、私ね、これ、ね、
はいはいはい、
昨日もちょうどやってたんですけど、うん、次の、夏クールに始まるアニメの一挙リストとかを見て、自分で視聴リストを作るんです、
はい、ちょっと待って、まあ、次の夏クール始まりますもんね。
始まりますね、はいはい、で大体こういうのっていろんなウェブサイトでまとめが出るんですよ。
出ますね。
なんだっけ、その配信含めて、うん、全ほぼ全タイトルの、うんうん、なんだっけ、こうすなんて言えばいいのかな、イメージ画像と簡単なあらすじとかが書いてあるまとめがあるんですけど、はいはいはい、それをね私ね毎回だから年に4回だね、春夏秋冬そのクールが始まる前ぐらいに全部総チェックして、これは見る、これ見たいけど視聴方法がない。
はい、ガチでやってる人初めて見ましたやってるリストを やってますよみたいなブログとかツイッター見たことありますけど、うん、ガチでやってる方私も初めて見ました。
私割とみんなこれ季節の風物詩でやってるもんだと思ってたんだけどなんかで私もネットフリックスとアマゾンプライム見れるようになったのが今年入ってからなんで、もうアマプラ限定とかのやつは泣く泣くリストから外してたんですけど、やっと見れるようになったからよかったなーっていうのと、あとはなんだっけ、その昔ってノイタミナ枠、フジテレビのノイタミナ枠って地上波のフジテレビでしか見れなかったんですよ。あとフジテレビ系列でしか、ね、BS 富士でね、ノイタミナやらないのね、未だになんだけど。
あ、そうなんですね。
だから、うん、別に BS の富士で見れるんじゃねえと思ってたら、うんうんうんうん、BS の富士でノイタミナ枠ね、
ない。
わざとかなって思うぐらいね、やってくれないんですよ。で、ほら、今は、配信なんかで、追っかけでね、配信してくれたりとかで見れるようになったからいいんですけど、うんうん、ちょっと前までノイタミナ枠、沖縄で視聴する方法が一切なくて、死んでました私。
ああ
、ノイタミナみたいな。そう。
そうか、私ノイタミナ枠どうやって見てたんだろう。なんかハマって何かしら見てたんですけどね。
そうそう、なんかね、
あの花とかも見てたし。
そうそうそう。ああいうのってね、もうね、結局今はね、ネットフリとか、アマプラも含めて、割とその、なんだっけ、BS 契約してない人の救済策みたいなところもあるし、今スマホとかね、タブレットでその配信で見れるようになったから、まだ良かったですけど、これ番組でも毎回言ってるんですけど、沖縄、毎回じゃないけどね、割とな頻度で言ってる、沖縄において地上波で見れるアニメの少なさね。
見れるものの方が本当少ない。まあそうですね。
うん。
高タイトルだったら多分これぐらいですかね、沖縄見れるの。
本当に。私、
この辺。
なんだっけ、 NHK が最近アニメの枠をちょっと広げてくれてるじゃないですか、オンエアの枠を、ええ、なのであのそこはすごい助かるんですよ。正直あの私だってガンダムオリジンが NHK で見れるようになるとは思ってなかったので。
そうですね、
すんごいびっくりだったんですけど、えシャアの小さい頃からの話見れるんだみたいな感じで。
キャスパル兄さん、
そうそうそうね、結構あれ衝撃だったんですけれども、なんかあの一時期すごいあの NHK もそのアニメっていうの自体をやらなくなってた感じ、あの子供番組はあの枠としてはずっとあるんですけど、はいはい、アニメ枠がほとんどなくなっちゃって、はい、でまたここ近年復活してきたっていうか、そのなんだっけ、子供向けじゃないアニメね。
なるほど、わかります、わかります、わかりました、わかりました。そうですね、そうだそうだ。
そうそうそうそう、子供向けじゃない、なんて言えばいいかな、大人も見るアニメ、進撃の巨人も含めてなんですけれども、まあその時間枠をちゃんと広げてくれるようになったので、まだ。ここ最近はマシかなと思うんですけど、まあ、民放においてはほとんど見れないっていう状態でね、あの、来てるので、はい、つらみ。
つらみ。
つらみがね。つらみ。
まだ日テレもテレ東もないですから。
そう、日テレもテレ東もないので、本当に配信がなかったらね、私たちね、もう、なんて言えばいいんだろう、こう、内地に住んでるアニメファンに対してのルサンチマンでね、死んでしまうんじゃないかと思うくらい。
ルサンチマン。
もうね、半基地の橋をもう、鼻から血が出るまで噛み締めて、キーって言ってた年月の長さがすごかったので、もう、本当ね、はい、今配信で見れるようになってね、いい時代来たなって、おばちゃんが死ぬ前にこの時代来てよかったやでって本当に思ってるんですよ。
今の10代、今の10代本当にね、感謝した方がいい。今の技術に。本当に。
本当に。本当にね、私たちのね、リアタイ、本当ですよ。リアタイで視聴できない辛さはね。
そう、待っても待ってても待ってても DVD 化されないとかね。そうそうそう。OVA とか手に入らないとかね。
OVA がね、もうそもそも OVA 化されないタイトルとかもありましたからね、ね昔はね。まあね、そんな時代をね、ご存知の姫にお聞きしたいんですけれども、はいはい、一押しの、まあ、アニメ、ゲーム、特撮の音楽ということで、姫の何が終わりかしら？
いやー、これ難しいですね。なんか、それぞれの時代にこう、自分のこの音楽がありますもんね。うん、ただもし、まあ、一つ言うと私こう2個って中国楽器やってるんですけど、この2個って言えて、まあ、真面目な話をした時は、まあ、うち父親が民族音楽家でっていうことで、民族音楽器自体が近かったっていうのあるんですが、一番影響、あ、そうですよ。
お父様が民族音楽家でいらっしゃ
る、まあ、音楽家研究をしてて、フィリピンとかで、研究とかして、多分5回ぐらい死にかけたって人なんですけど、で、まあ、作曲、コンポーザー、まあ、そう、作曲とか指揮もちょっと昔やってて、っていう人だったので、民族楽器が、まあ、身近ってのは大きいんですが、私ね、この中国文化にハマった理由が、こう、ハマったものの、3つあって、田中良樹の総竜伝って知ってます？
はい。存じ上げてます。
そして、小野冬美の十二国旗。はい。スーパーファンタジーですよね。
はい。
そして、90年代少年ジャンプといえばっていう、方針演技ですよ。
はい。
この3つがちょうど小学生ぐらいに激ハマりしまして。
あ、そこで。
で、方針演技がアニメ化したんですよ。この前のやつじゃないですよ。もう20年ぐらい前の前。
もう20年ぐらい前の。
あの方針演技で、若き時の気象が気発に2個弾いてたんですよね、で私バイオリンを実はずっとやってて、3歳の時か3歳ぐらいかバイオリンずっとやってて、でもクラシックは好きだけど民族音楽がまた別のそのとこですごい好きで、で聞いたことのない弦の音がテレビから流れてるぞ、なんだこれっていうところが、まあほぼ本当一番多分最私の記憶がある中で2個を聞いた時のきっかけっていうのがもうねあるので、まあ、そこから中国文化関係歴史ももういろいろとドハマりの時のこの10代を過ごしたというわけなので、まあ、音楽のタイトルも何も思い出せないんですけど、あの音楽がなかったら私多分2個弾いてないです今。
じゃあたまたまなんだね、本当にテレビから流れてきて、
そうですね、
なんだこれみたいな感じで、
そうなんだ。
じゃあそういう意味では方針演技、
そうですね、
20年前の方のアニメ版で
方針演技の方かな、まああとはもうそれなりにそれぞれ、まあ、菅野陽子さんに影響を受けたりとかね、
お
ーゲームだとやっぱ幻想水滸伝の音楽の
あれはいいですよね。幻想水滸伝はどのタイトルも皆さん音楽がいいってね、やっぱ高評価ですもんね。そうなんだ。ちなみに今一番推してる あの音楽、まあゲームアニメなりで音楽で一番いいなって思ってるな、暫定、まあ令和とは言わないけど平成でこれ来たなって思った、
平成、まあ令和とかそのそうですよね、うん、まあ今のまあ自分の推しがね、うん、ありまして、この推しのやっぱりオープニングは、うん、あの私のスマホから流れるようになってますよね、誰かが電話来ると
流れちゃうんだ、
流れちゃう感じになっているのが、うん、まああの私にとってあの、うん、初の三次元、まあ、二次元のオタクなので基本。
はい。
なんだ、初の三次元のハマりに近いと思うんですけど、
うん、
まあ皆さんもご存知だと思います。テレ朝のおっさんずラブですよ。
皆さんご存知のって言っちゃったね。
知ってますよね。知ってますよね。
おっさんずラブ、私は知ってるけどね。私は知ってるけどね。いや、
そんなバカな、
もうリスナーさんもきっと知ってるだろうという前提で話そう。
いや、もちろんです。ありますよ。ほら。
はい。
はい。
そう、今日姫がね、いろいろね、推しのものを持ってきてくださったんですよ。
ハルタンです。
ハルタン姫くりまで持ってきて。罪深い、罪深いわ、この映像。
ちょっとここだけにします。あの、脚本集はね、ちょっと見えないので。
はい、はい、
あ。ちなみにさっきのあの、方針演技もちゃんと、こっちの外伝の方ですけど、実は持っております。
お持ちいただいてます。三次元で、おさんずラブにはまり、
そう、こんなに沼が深いと思わなかった。
おっさんずラブの沼が。
おかしいな。
え、じゃあ、おっさんずラブの曲が流れるようになってるの、
まあ、そう、今そうですね、主題歌のあの、リバイバル。
はい。はい。流れるように。
もうリバイバル流れると泣きそうになりますからね。
電話なると大変だね。もう、メンタルが忙しいね。
メンタル忙しいです。
で電話取らなきゃいけないけど聞きたいみたいな。
そう、でも泣けるみたいな。
泣けるみたいな。
はい。
もう忙しい。もう心がとっちらかって忙しいんだけど、とりあえず電話出なきゃみたいな感じで。はい、なるほど。やっぱりね、あの、その時好きな曲っていうののね、歴史はね、やっぱ皆さんにも推し曲があると思うんですけれども、私、ちなみに私の話なんですけど、はい、結構もう平成に入ってからって、どんなゲームの曲でも、どんなアニメの曲でも、まあ、特撮もね、もちろんなんだけど、今は大抵カラオケに入ってるじゃないですか。
あ、そうですね。
ね。で、もう本当に、下手したらアニメなんか、あの、本編中に1回か2回しかかからないようなキャラソンとかだって、しっかり、あの、カラオケ会社がね、あの、曲を拾ってくれるんですけど、私が大好きなね、曲がね、1曲ね、ジョイさんにもダムにも入ってないっていうのがあるんですよ。それがね、あのね、白騎士物語っていう、プレステで、あの、プレステ3と4で、あの、シリーズ化されたんですけれども、3部作なのかな、
はい、
それの一番最初に、あの、最初の、あの、シリーズの最初でですね、うん、オープニングタイトルになった、旅人たちっていう、あの、音楽があって、で、それがね、すっごいかっこよくって、なんて言えばいいのかな、ちょっとね、あの、なんて言えばいいんだろう、ロマ風って言えばいいか、
あ、なるほど、
民族的なところで言うとロマ風な感じで、まあ、日本語のボーカルが乗ってるんですけれども、はい、あのそれがすんごいかっこよくって、でオープニング の, そ の, あのゲーム の,、うん、あの映像が音ありきで編集されてるのがもう本当によく 音線で映像を作ったんだなっていう感じのあのやつで、まあ、YouTube とかにもねこれ出てるんですけれども、それが大好きなんですけど、待てど暮らせどね、ジョイさんにもダムにも入らなくって、とうとうシリーズも完結しちゃって、もう10年ぐらい経ってるんですよ。もう無理だ
な。ジョイさんに入らない。誰歌ってること誰なんですか。
あの和子さんっていうそのまあ、あのシンガーさんなんですけれども、
なるほど、
まあ、その方で、あのでもね演奏とかもすごいかっこいいんですけど、でね、ジョイさんのあのね、ネットで調べるとジョイさんのあのウェブの中に引っかかるんですよ、うん、でもねジョイさんのに曲が登録されてるんじゃなくて歌詞だけが、
え、なぜ、え、そんなのあるんですか。
そうそう、なんかジョイサウンドって歌詞があの見られるあのあーページがあるじゃないですか。
あります、あります。
あそこには載ってるのに音源は拾われてないんですよ。で、あのね、本当ね、これいろんな、例えばあのヤフーとかのあのこのあの質問のポータルサイトなんかでも載らないんですかね、皆さん情報持ってませんかみたいなので、うんうんうん、どっちにも入ってませんがね、ずーっと続いてるんです。
あ、
もうシリーズ終わっちゃったからな、もう無理かなっていうので、もう私のね、あの iPhone の中にだけは入ってるので、もうあのサントラ買ってね、もうそれだけもう私繰り返して、それを聞きながら一人でね、あのブツブツ歌ってるんですよ。でも、まあまあこれはね、カラオケで歌いたいっていう欲がね、消化されてないっていう意味では、私の中で未だに心に残り続けてる曲なんですけど、
なるほどですね、
あの、本当単純に初見で聞いてギャン泣きしたのは、 あのアニメの広角機動隊のスタンダーローンコンプレックスのオリガさんが歌ってるインナーユニバース。
待って、めっちゃ大好きです。
ねえ。
大好きです。
大好きなんですけど、あの歌難しいじゃないですか。
難しい。
キーも中途半端じゃない高さで、で、しかも、あの、言語がそのロシア語、英語と知らなかったんですが、ラテン語も入ってるらしいんですね。
え、ラテン語入ってるんですか？
ラテン語入ってるらしいんですよ。
歌詞に。あれ？
あの、私の中で、あの、英語フェーズだと思ってたのが、はいはいはい、実は単語自体がラテン語が混ざってるのがあるみたいで。
そうなんです。え、じゃあちょっと今度カラオケ行きましょうか。
ねえ、もうね、本当にね、これね、あの、キーがまず出ないっていうのもあるんですけどね。あの、本当インナーユニバース好きで。で、あの、普通、あの、テレビのアニメって、ま、あの、DVD とかで見るときって、うん、もう、2話目ぐらいから、あの、オープニングが変わらない限りは飛ばすじゃないですか。
飛ばします、飛ばします。
私ね、最終回まで全話オープニング飛ばさなかったですからね。
それもすごい。それもすごいです、ね。
これ見て一回軽く泣いてから本、あの、物語始まる。
待って、本編の前に泣く？
前にもう曲聴いて泣くんです、私。なので、まあ、未だにね、インナーユニバースはね、聴いて泣きますね。
いや、でも、いや、いい曲。カンノさんですよね。
カンノさんです。
カンノさん大好きですもん
ね。なので、私、広角機動隊も全部、サントラは。
お持ちですか？
持ってます。で、まあ、あの、なんだっけ、結局、あの、カラオケで歌えないっていうか、再現性不可能なやつは、もうこれでサントラで聴いて消化するみたいなところがね、やっぱり私の中でありますので。はい、では、ご回答続きいきましょう。はい、こちら、ラジオネーム、トミさんです。ありがとうございます。カラオケで絶対歌うのが、やっぱ歌うよね。宇宙刑事ギャバンです。これ、串田明さんのオープニング曲ですね。特撮ではギャバンが一番好きです。ミミーみたいな嫁が欲しかったですが、それは難しかったです。ということで。そうね。あの、俺の嫁も、あの、特撮で見つけたのね、トミーさんね。でも、なんか、宇宙刑事ギャバンとか、あの、特撮の中でもね、ちょっとやっぱり、あの、今までの戦隊ものとはちょっと違うので、一人で、まあ、基本一人っていうところでね、ライダーのシリーズともまた違うじゃないですか。うんうんうんうん、あの、ギャバン、シャリバンが、放映された時っていうか、まあ、まあ、私もう小学生だったので、なんか、え、新しい、なんか、知らない特撮始まってるみたいな、なんか、乗着とか言ってるし、ムーみたいな感じで。
ギャバンか、これもすいません、未見でございます。
いや、いやもう年代全然違うので、でもね、宇宙刑事ギャバンが、東南アジアとかですごい人気で。
東南アジアで？
そうそう。なんか東南アジアとかでオンエアされたらしくって。あのね、で、私、あの、たまたま一時期妹がね、タイに住んでた時があって、はい、タイに遊びに行ったんですよ。で、タイはアニメカルチャーもね、日本のアニメカルチャーも有名なんですけど、はい、意外なところで特撮が人気なんですね。で、あの、私、あの、タイに行ったら本屋さんで、そのアニメとかの、アニメとか漫画とか何があるのかを見たかったんですよ。で、見に行ったら、まあ、いわゆる子供の塗り絵コーナー。
うん、うん、うん。
ね、
はいはい、
塗り絵コーナーに特撮の塗り絵いっぱいあるの。日本の特撮の。
日本の特撮の塗り絵がバーってこう。
そう。で、あの、もちろん、あの、戦隊ものシリーズ。まあ、まあ、色とかがはっきりしてるからっていうのもあるんでしょうけど、うんうん、戦隊ものシリーズとかの塗り絵がね、いっぱいあるの。でね、ギャバンもあったの。え、ギャバン全体的に銀色じゃねえみたいな。まあ、あの、ね、あの、塗り絵の時はね、グレーなんでしょうけれども。はいはい、で、なんかね、その、アニメとか、その、の人たちの、なんて言えばいいのかな、こう、地元紙みたいなのね、うん、ちょっとした、なんて言えばいいのか、ミニコミ紙みたいなのがあるんですけど、なんかそこにね、この、あの、ギャバンを演じてらっしゃった、大場健二さんの、
はいは
い、いや、違うよ、これ、あのね、最近の話よ。もうここ近年の話。
最近話。
あの、はい、のミニコミ誌に、大場健二さんが載ってて、え？大場さんなんかやってたっけって思ったら、その、当時のギャバンが、未だにタイで大人気なので、
当時
の、はい。
あの、今、
はい、今でも、そのテレビとかで、はい、あの、結局、あの、なんだっけ、あの、繰り返しテレビで
再放送
されてる状態なので、あの、私たちのリアタイ、私たちってギャバンってリアタイの層がね、まあ、ハマってるっていうのなんですけど、向こうは年代が広いんですよ。特撮のファンが。
なるほど。
で、その、大場さんが、その、なんだっけ、あの、タイとかで特撮とかアニメのイベントがあった時に、うんうん、ピンで呼ばれるんですね。ギャバンの中の人が呼ばれるんですよ。
はい、はいはいはい。
で、めっちゃ人気で、そのミニコミ誌っていうか、まあ、なんて言えばいいのかな、その、現地の、あの、アニメ雑誌みたいなのに、すごいインタビューが4ページとか5ページとか載ってて、すっげえ大場さんって思って、うん。もちろん買って帰りましたけど
ね。はいはいはい。
私も大場さん、大場健二さんが大好きだったんで、うわ大場さんこんな乗ってるんだすげえと思って、うん、でもなんかそういう意味でね、割と日本だと、まあ、割と40代から40代前後から上の人たちのギャバンとかっていうのが割と今若い層に、東南アジアとか、まあ、東南アジアだけじゃないんですけれども、ギャバンとかだとすごい人気なんだなっていうのが衝撃でございました、うん、なかなかね今見ても衝撃的な内容でございますので、ぜひぜひどこかで機会があれば
わかりました。
続きましてはこちら、ラジオネームサミコックさんです。ありがとうございます。僕は初期のドラクエのフィールドで流れる曲が好きでよく聴いてました、うん、普通に、うん、ファミコンだろうねこれね、初期の頃ということでね、うんうん、めちゃくちゃゲーム音楽って感じがして好きです。タイトルは確か遥かなる道だったと思いますということで調べましたら、ね、遥かなる道とねちょっと近いんだけど、遥かなる旅路でございました。一応曲のタイトルは遥かなる旅路ということで、ドラクエのフィールド曲でございます。これから冒険するぞみたいな、感じがするのが好きですということで、まあ、フィールドがねちょっとね砂漠地帯に変わったりね、雪の降るエリアに変わるとフィールド曲が変わるんですけど、一番最初の時から流れてるフィールド曲なんですよ。
どれだ出てこないぞ
ね、まあ、後でねこれね検索していただくともう一発でね聞けますので、私ちなみに初期のドラクエだと卵を返して大きな鳥が飛ぶラーミアっていう大きな鳥がね飛ぶ時の BGM の大空を飛ぶっていうのがすんごい大好きで、
はい、
で別にラーミアは目的地まで乗せてくれるのが乗せてくれるために登場してるキャラなんですけど、うん、私はその BG が聞きたくて延々空飛んでましたねずーっとね、上空を周回してました、私。この BGM が聞きたいがために。で、当時やってた頃って、そんなにサントラにお金を使えるほど自分が、お金を持ってたわけじゃなくって、もう、貧乏な学生だったので、なのでね、もうサントラ買えないから、ラーミア飛ばしてましたね。ね、そういう風にねしてね音楽聴いてた方多分ねいっぱいいらっしゃると思います。
いると思います、ね、私 FF でやりました
ね。あ、分かる。
が FF やりながらずっと聴きたいから、そこにずっとオープニングを繰り返すとか、
そう分かります、はい、やっちゃうんですよ ねそういうのってね。では続きましていきましょう。こちらラジオネームカビゴンさんです。ありがとうございます。親と妹にはバカにされていますが、僕はラブライブが好きです。ラブライバーですということで、いやいやラブライブ好き私の周りめっちゃ多いよ。ね、嫁と夫婦してラブライバーの友達とかも。
いい夫婦ですね。
ね、結構いますし、だからお互いに、なんだっけ、情報、イベント情報の、速報の交換とかができるっていう。
お互い多分推しは違うの？
推しは違うらしいんですよ。でもね、大体なんかラブライブのイベントが多分、なんだっけ、確か、私が聞いたのだと、嫁の方が、専業主婦なので、割とネットチェックが頻繁にできるから、ラブライブのイベントやるで、で、次、もう、チケットがいつからっていうのを、旦那に LINE で送るっていう仕事中の。取りますよね、二人分みたいな感じで。どうするみたいな。
もう取るよね、くらいの感じで。
どうするの、全日って行くの行かないのみたいな、ね。
その辺
どこまで追っかけるの今回みたいな。夏休みは取れるのかみたいな。そういうやり取りをね、してるね、友人とかも結構いるんですけど。
はい、
うん。でもね、沖縄でもね、ラブライバーの方結構多いので、うん、ただね、イベント自体がね、沖縄だとね、遠征しないといけないっていうのがね、あるので、結構ね、そこら辺でね、そのね、内地のね、特にね、都市部にお住まいの方よりかはね、割とね、資金力がないと。
そう、厳しいですね。追っかけられますよね。
沖縄住みの方はね、何が推しであろうと資金力がないと。
そうなんですよ。
追っかけられないんですよ。
もう基本的に資金力と、まあ、あとその、一日で行く、なんですか、体力、
うん、
結局朝行って夜帰ってくるぐらいの気持ちで行けるかとか。
そう。結局日程がね。
日程はね、どうぞ
どうぞ。イベントそのものよりも往復の時間が圧倒的に長いので。長い。自分がその日スケジュール開けられるのかも含めて結構シビアですよね。
シビアですね。
何か一個行きたくて日帰りできるならまだいいですけど、便とか会場によっては
いけないですもんね。
もう一泊入れないといけないから、
でちょっと二日間仕事休めるのかとか。
そうっていうなるとね、結構皆さんねハードル高いけどね、頑張ってねやりくりしてるんですよ。
そうですよ、中でもね頑張ってね、遠征組はね、
人たちもね、はい、ということで語ると止まらないのでこの辺でということで歌は、スリリングワンウェイが大好きです。 これは実は特典としてブルーレイディスクについていた曲なんですが、特典の扱いなので、他であのシングル化、あの商品化されてないみたいなんですね。本当にもったいないくらいかっこいい曲なんです。ラブライブは名曲が多い。そういうところも好きなんです。ということで。なんてだろうね。なんかね、私ね、ちょっとね、このスリリングワンウェイ気になって、ちょっとだけ調べたんですけれども、結構ね、いろんなファンの方がツイッターとかで、スリリングワンウェイかっこいいとかって言ってたり、割とね、なんでこれが、その特典の扱いになってるのかっていう、レギュラーのね、音源に入れていいんじゃないかっていうね、意見がすごく多いので、やっぱりね、皆さん、メインにね、歌ってる子のファンも、すごく多いので、それは納得なんですけど、実際聞いてみるとかっこよかったので。
なるほど、
確かにこれは特典扱いもったいないなっていうようなね、いい楽曲でした。ということで、これ最後のご投稿ですね、行きましょう。ラジオネームたまちゃんさんです。ありがとうございます。昔大好きだった、うるせい奴らの、ラムのラブソング、じゃなくて、ロックザプラネットです。
ロックザプラネット？
英語の曲がとってもかっこいい。いわゆるアニメ曲っぽくないところが大好きです。あとエンディングも同じ人が英語で歌ってる曲だったのを覚えています。もちろんうるせえやつらは他の曲もみんないい曲ですね。アニメも漫画も好きですということで調べました。
はい、
これですね、この英語の曲はステファニーさんという方が歌ってらっしゃるロックザプラネットというオープニングで、で、エンディングも同じステファニーさんが歌ってらっしゃるエブリデイという曲なんです。
聞いたらわかるかな、うん、結構私うるせえやつら見てたんですよ。うん、子供の時に再放送的な感じでケーブルテレビでやってて。
そうそうそう。多分ね、調べたらね、すぐに出てくると思いますけど、はい、ステファニーさんはそのピンピンって言って、ピンは芸人の話が、ピン芸人の話じゃないよ。ね、ソロのシンガーなんですけれども、その後に、このうるせえ奴らとかは、を歌われた後なんですけれども、レディースバンドの庄屋の第2期のボーカリストなんですよ。寺田恵子さんが一回お辞めになった後に入られたシンガーさんがステファニーさん。
ほうほうほうほうほうほう。
で、ステファニーさんの後の3代目のボーカリストが実はうちなんちゅなんですけれども、はい、私の友人で。うん、なんですけれども。で、その後にまた一旦、庄屋自体の活動が、なくなって、また寺田恵子さんで、活動が始まったっていうので、だから第2期庄屋のボーカリストっていうところの知名度が高い人もいるでしょうし、ロックの方のね、庄屋をお聞きにならなかった方は、このうるせえ奴らのステファニーさんで。
なるほど、なるほど。
で、作詞も、海外の方が作詞されてたみたいなので、全曲英語で、でもうるせえ奴らって、オープニング曲、エンディング曲も、いわゆるラムのラブソングとか、以外の曲って結構いっぱいあって、割と頻繁にね、オープニングとエンディングが
変わってますよね。
変わってるんですよね。びっくりしたのが、あがたもりおさんが曲を書いてたりとか、割とテクノポかったり、
ああ、テクノポ、ああ、でもあったかも。なんか映画も結構ありました、
そうそうそう。
ですよね。あれも結構いろんな音楽。
ありました。で、なんか、前に流してたオープニングを、なぜか劇場版でもう一回復活させたりとかっていうね、謎の使い方をね、されてたりとかして、監督がね、押井守さんなので。
あ、なるほどね。
うん。
あ、
なので、なんか楽曲とかも割と意外なところで、みんなが、昔聴いてたあの曲をいきなりここで使うのかみたいなギミックをね、割とやってらっしゃる方だったので、ああ、そういえばそうだったねっていう人もいるかもしれないんですけど、たまちゃんさんの大好きだった曲は、ステファニーさんが歌ってらっしゃるロックザプラネットがオープニング、エンディングがエブリデイということで、一応ね、YouTube とかで検索すると、音源の方がちょっと聞けたりするので、気になる方は聞いてみてください。なんかね、この、うるせえ奴らだけでね、まとめていらっしゃるニコ生の主さんとかもいらっしゃるので、
はい、
ここはぜひぜひチェックしていただければと思います、
はい、
いやいや今回もいろいろありましたけれども、はい、割とね皆さんやっぱ幅広いなと思いました、ちなみに次回のアンケートテーマはですね、こちらもらって嬉しかったプレゼント、もらって困ったプレゼントということで、意外にね、嬉しかったプレゼントもあればね、ちょっとこれね、実際もらってもなっていうのがね、あった経験のある方は、ぜひご投稿いただきたいと思います。こちらですね、小ネタ超特急のブログよりアンケート募集の枠アップします。コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
ドゥヤッパー
情熱熱風
小ネタ超特急
ということで、すごいじゃん、なんとエンディングを迎えましたよ。エリサ姫のね、推しの話をね、全然できなかったので、あのさ、あの、はい、これ終わった後に、はいはいはい、次のゲストのスケジュールを入れよう。
あ、OK です。入れます、入ります。
ねえ、あの、全然私たち、あの、姫の推しの話をできないまま、エンディングを迎えてしまいましたので、
ね。そうですね。まあ、私もちょっと乗っかってしまったっていうのはね。
いえいえ、でもね、あの、今回ね、あの、こうやって、あの、サルベージされた、あの、過去のね、私を通り過ぎた推したちの資料があるので、これこのまま次回も持ってきていただいて。
わかりました。
ぜひぜひ。
ぜひじゃあ。
あの、次はですね、エリサ姫の、あの、表じゃない顔の方で、あの、ご登場いただければと思います。ね、なので、あの、近いうちに。
はい、じゃあちょっと、推しの話をしに参りますので、はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この顔覚えてください。
ね、あの、これからはですね、純歴ぐらいの頻繁な登場で、ニビ様と同じぐらいのペースでね、いただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアがですね、7月10日、夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログにも、今回ご紹介したタイトル、ポッドキャスト、YouTube にも掲載しております。ぜひぜひチェックしてやってください。ということで、アンケートご投稿いただきました皆様、ツイキャスに、コメントいただきました皆様、ありがとうございました。それでは、次回は7月10日にお会いしましょう。本日はゲストに、ウェイチエリサさんお迎えいたしました。ありがとうございました。ということで、小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
エリサの
小ネタ超特急でございました。それでは皆さん、さようなら。次は裏の顔だよで、
オッケ
ー。私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむ。